会社に戻るとエレベーターが止まっていた。メインストリートになった階段を登っていくと、顔見知りの人間から、お、大丈夫だったか?と声をかけられた。オフィスの中は物が散乱していたが、顔見知りの人間たちの中にいることでほっとした。ぐずぐずしていると電車が止まりそうだから、帰れる人間を早く帰れ、と言われた。そう言われても、誰もいない部屋に帰りたくはないな、と思って、初めて、ヒロシはどうしてるんだろう、と思った。ヒロシからの連絡はない。そして、携帯は通じない。メールも使えない。こういう時はきっと仕事なんだろうから、帰りも遅いんだろうな、と思って、純子は帰る決心をした。考えてみれば、それまでに恐怖感以外の実害はない。しかし、階段を降りて外へ出てみて、純子は初めて実害にぶつかった。歩道は人の群れで、車道の渋滞はさらにひどくて、車は動かないし、タクシーを拾うこともできない。帰るために歩こうとして、ろくに歩けない人の列にぶつかって、純子は会社に戻った。そして、電車は塔に止まっていることを知らされ、電車が動き出すのを会社で待つことにした。初めての非常事態だった。オフィスのテレビニュースで、日本がどんなにひどいことになっているかをようやく知った。テレビは、地震と津波と、原発事故のことしかやらない。そのテレビ局のどこかにヒロシはいるのだろうなと純子は思った。夜遅くに電車が動き出して、純子は夜中過ぎにマンションの部屋へ帰り着いた。エレベーターはまだ動いていなかったが、マンションの6階の部屋の被害はそう大したものではなかった。もともと物であふれかえった部屋ではなかったが、テーブルの上の花瓶が倒れてカーペットを濡らして転がっていた。どういうわけか、キッチンの床にフライパンが転がっていた。見回したところ、純子の部屋に異変はなかったが、そう思っていると小さな余震があった。起きていてもろくなことはない。と思って、純子はペットボトルの水を飲んで眠ってしまった。その夜、ヒロシは帰ってこなかった。次の日は土曜日で、デパートは営業していたが、販売促進部の純子は休みだった。ようやくつながった携帯の留守録に、電話して、と言って、その後にヒロシから生きているよ、と知らされた。土曜日もヒロシは帰らず、日曜の昼前に帰ってくると、シャワーを浴びてまた出て行った。帰ってきてからまた出て行くまでの間、ヒロシはほとんど口をきかなかった。帰ってきたの?と純子に言われると、ああ、また行く。と言って、自分の部屋に入った。どうだったの?と部屋の外から聞くと、大変だった。と言って、下着姿になって出てきた。もともとアナウンサー志望のくせに、状況を自分の言葉で伝えるのが苦手な男だったが、下手なツッコミを純子から入れられる前に、バスルームへ入ってドアを閉めてしまった。いつもとは様子が違う。バスルームの中から漏れてくる水音を聞きながら、純子はそこに自分の知らない男がいると思った。その日から明らかにヒロシは変わった。純子はその変化を普通の男のヒロシが 体脂肪率の低い男に変わったような気がすると思った。見た目が変わったわけではない。でもそのように感じた。どこかピリピリしているところがある。迂闊に近寄れないような気がする。それをヒロシに察知されたくないから以前と変わらないようにしているが、ヒロシは純子の知っているヒロシから知らないヒロシへと変わった。しかもそれを自分では意識していないようだった。局から帰ってくると、インターネットで検索した原発関係のブログ記事を読んでいる。後ろから純子が、わかるの?と声をかけると、振り返りもせずに、うん、と言う。わからないというわけにはいかないだろう、という緊張感が背中にはある。外へ食事に行こう、と誘っても、嫌だ、とは言わないが、どこか上の空で気乗りのしない様子は歴然としている。震災直後のパニック的な物不足は収まったが、被災地の衝撃的な姿に気をされた自粛ムードはあたりに広がっていて、食事に誘った純子を落ち着かなくさせる。ヒロシは、被災地に行きたい、と言う。瓦礫撤去のボランティアにではなくて、報道のスタッフとして。大震災関連番組一辺倒だったテレビ局にも通常番組が復活して、ヒロシはまたしても深夜の時間帯に無意味な笑顔を見せて登場した。変な塞ぎ方をしているので、どうしたのかと聞いてみると、見ないでくれよと言って、その深夜番組と仕事への不満を口にした。普段ならその怒りに同調するはずの純子が、だってしょうがないじゃない、となだめ役に回ったのは、下手にヒロシを刺激しない方がいいように思えたからだ。ヒロシは明らかにピリピリしていた。純子の耳には、震災の後で部屋に帰ってきたヒロシの浴びていたシャワーの水音がよみがえる。あれは、ヒロシが頼もしい男に生まれ変わろうとする水音ではなくて、一人の若者が追い詰められていく悲しい水音だったようにも思われた。純子は、自分でも被災地に対して何かをしたいと思った。職場で、義援金を送らないかという話が出て、純子は応分の金を寄付した。それでも、町の至るところに義援金の募金箱がある。テレビ番組の最後には、必ずと言っていいほど募金への呼びかけがある。私はもう募金をした、では済まされない。しかし、どこまで募金をし続ければいいのかはわからない。どこかに、助けて、と呼ぶ声があるような気がする。募金だけでは足りない。被災地へボランティアに行った方がいいのではないか、と思って調べてみたが、純子のような女がふらっと行けるところではなかった。鉄道は通じていない。道路は寸断されている。行くのだったら、そこへ自力で行くしかない。宿泊施設がない以上、食料も自分で用意していかなければならない。履く靴も、長靴かもっと、底の厚い靴でなければ危ない、という。アウトドア人間ではない純子は、それを乗り越えて自分が被災地へ行けるか、と考えた。行けない、とは、言えないような気がした。原発関係のブログ記事を読んでいたヒロシが、無言で、わからないというわけにはいかないだろう、と言っていたように、いけない、と言って逃げてはいけないのではないか、という気持ちが、どこかから迫ってくる。できないことを無理にしようとするのは間違っている、という、冷静な判断がそれでも下ったのは、ヒロシの高ぶっている様子を見て、 これを加速させるようなことをするのは危険だと思ったからだった。大震災の夜を一人で過ごして以来、純子は前よりずっと多く広志の体を求めるようになった。好意よりもそばにいるのならいることを実感させてほしいという思いで広志のベッドへ入り込んだ。広志の体は少しひんやりとして、抱きついているうちにじんわりと体温を伝えてくる。そのことによって純子は安堵感を得たかった。そして自分が癒されることだけを求めていた純子は、しばらくして自分を抱く広志の腕が決して優しくはないことを感じてしまった。それをすることを嫌がっているわけではない。ただ広志の腕は定められたことをする義務感の腕だった。腕は純子を抱いていても心は純子の方を向いてはいない。それに気づいて自分を抱いている広志に、ねえと呼びかけた時、広志の答える短いうんという答えにその事実を見た。広志の目は純子の方を向いてはいない。純子とは反対側の部屋の壁を見ている。広志が見たいのは純子の胸の内ではなくて自分自身の胸の内だった。広志の心はどこかにさまよっている。被災地に行きたいというのは本当だろう。しかしそれが叶わなくてイライラしている。その思いをじっと押し殺している。純子は広志の腕に抱かれたまま体を固くして手足を縮めた。広志はどうしたなどとは言わなかった。体を縮めたままの純子は体の向きを変え、広志に背中を押し付けた。背中を向けても体を離そうとはしない純子に対して広志は何も言わなかった。それが寂しいと純子は一人で思った。その広志が被災地へ行った。大震災から1ヶ月の特番にレポーターの一人として起用された。取材対象となる地域は広い。地方局のスタッフを動員しても人手が足りない。お前も行けと言われて、広志にとっては念願の被災地域が命じられた。純子が部屋へ戻ると、先に帰って純子を待っていた広志が頬を紅潮させて、行くよと言った。どこへと言うまでもない。いつ行くのと純子は尋ねた。明日と広志が言うので、純子は大丈夫なのと言い、準備はできているのと言った。広志は大丈夫、会社の帰りに買ってきたと言って、黄色い紐靴が目立つ頑丈そうな登山靴を純子に見せた。広志にとって大震災被災地での取材は果たさなければならない義務で、それが実行できる時がついに来たのだ。純子に被災地行きを告げると、広志は実家の親に電話をかけて同じ報告をした。出張の予定は3日間だった。その広志が帰ってきて初めて口にした言葉は酒あるだった。純子は自分なりに広志を気遣っているつもりだった。メールも何回か送ったが、帰ってきたのは一度だけで、それも一日延びるけど心配しなくていいだった。ところが帰ってくると何も言わずに、酒あるだ。どういうことと純子は思った。キッチンに立った広志は、あるから出して飲めと言われたワインの瓶とタンブラーを一緒に持って戻ってくると、またソファーに腰を下ろしてワインの栓を抜き始めた。 帰ってくるヒロシに食べさせようと思って夕食の支度をしていた純子は、その場に立ったままヒロシのすることを見ていた。栓を抜いて、ごぼごぼとワインらしからぬ音を立てるワインをタンブラーに注いで、ビールのように8分目まで注いだワインを3分目まで一息に飲んで、その後さらに飲んで、中に2センチほどワインが残ったタンブラーをテーブルの上に置くまで、ヒロシは一言も発しなかった。リビングルームのソファーは、そのまま部屋の角に収まるように直角に曲がっている。それが壁から離されて、ソファーの長い辺がテレビと向き合うように置かれている。ヒロシはその広い部分に座っている。立ったままの純子は、ヒロシから離れたソファーの鍵の手になった背に手をかけると、ヒロシと向かい合わないようにして座った。そうしてヒロシに、黙っているな、何か言え、と促したつもりだった。純子が腰を下ろすと、ヒロシが唐突に口を開いた。なんだかそれは、こっちへ来るな、という威嚇のようにも思えた。純子は、瞬間、ヒロシが何を言っているのかわからなかった。ヒロシは、体の中に収まったワインの量を確かめるような顔をしてから、何もないって怖いんだ、と言った。言って落ち着かないらしく、一度置いたタンブラーをまた手にすると、それを握って見つめながら、本当に何もないんだよ、と言った。ヒロシが連れて行かれたのは、三陸沿岸の小さな漁業の町だった。何度も現地に足を運んでいたディレクターが目星をつけておいたところを何箇所か回る。3日といっても実質はそんなにない。道路が通じはしてもまだ万全ではない。沿岸部に宿泊施設はないから、毎日内陸部から通う。取材が1日ぐらい伸びても不思議はない。取材クルーを乗せた車は、土煙が上がるだけの道を進んでいった。道の両脇には瓦礫が寄せられている。巨大な掃除機が瓦礫の中を通った後のような道で、それが本当に道だったのかどうかもわからない。丘陵地帯を越えて沿岸部に来ると、突然何もなくなる。土煙が上がるだけの道以外には何もない。その何もなさが異様に思えるのは、普通の荒れ地になら当然あってしかるべき木や草の緑が全く見えないからだ。春の遅い東北の地には、まだ雑草さえも十分に芽を出してはいない。かつてあったはずの緑は、海の底から湧き上がったような黒い水に押し流されて、すべて消失してしまった。緑を描いた何もなさの中に、家の土台の白いコンクリート部分だけが残されている。海水に現れた土台は、静かな春の光に照らされて、ただ白い。車を降りたヒロシは、ディレクターから場所の概略を説明されて、リポートをしろと言われて歩かされた。歩き出そうとしてヒロシは地面が傾いているように感じた。明らかに気のせいなのだが、あたりはヒロシの平衡感覚を失わせるように何もない。何もないところをカメラに向かって後ろ向きに歩くと、背後から何かが近づいてくるような気がする。振り返っても何もない。穏やかに何もない空間の広大さがのしかかってくるような気がして、ヒロシはようやくその空間に音がないことに気づいた。 シーンとして音がない。無音が全てを吸い取るようで、響いてくるものが何もない。音がないということを意識しながら歩くのは怖いのだということを、ヒロシは初めて知った。そこは被災地である前に異世界なのだ。目の前には何もない。音もない。何もない先に日の光を受けて輝く海がある。風が吹いているのかもしれないが、風の音は聞こえない。無音の世界に音が吸い込まれているようだ。視線を左右に動かしても何もない。何もない先に入り組んだ湾の対岸を作る緑の丘陵が見える。その緑までの距離感がつかめない。振り返っても何もない。360度視界を遮るようなものがないまま、広大な何かがただ広がっている。そこに町があったということ自体が想像できない。そこは津波の被害に遭った場所というよりは、新しく開かれた造成地のようだった。拍子抜けするくらい何もなく、音もなくて、日の光の下で真新しさをアピールしているようにさえ見える。津波に押し流されず、廃墟となって残ったままの建物の残骸さえない。何もない真新しさの下から、かつての生活の残骸が顔を覗かせる。瓦礫の中に人工的な赤いプラスチックの色が見える。何かと思うと、赤い手鏡だった。一度は泥水にまみれて、それでもまだ紙であることをそのままにしたカレンダーの端が、瓦礫の中から覗いている。生きた人の使っていたものの痕跡は、ヒロシの胸に襲いかかって、恐怖の悲鳴を上げさせそうになる。何もないその場所からは、うっかりすると、かつてあったものの残骸が立ち上がろうとするのだ。何もない場所の何もなさを際立たせるために、ヒロシは一人でカメラの前を歩かされる。怖い、などと言ってはいられない。それが自分にとっての初めての仕事ででもあるかのように、ヒロシは緊張してカメラの前を歩いた。何もない土地に立って佇む人にマイクも向けた。はじめはそれが怖かった。傍観者であるような自分がマイクを向けて、向けられた人はヒロシを許すのかと思った。しかし、人は人だった。すべてを失った人は、穏やかにマイクに向けて語り、カメラにもその顔を向けた。そのような映像はすでにテレビで見たことがある。しかし、映像と向き合うことと現実と向き合うのはまた別だった。穏やかな人とのインタビューを終えて頭を下げると、ヒロシの中に言いようのない情けなさが込み上げてくる。自分はここにいる。義務があって、任務があってここにいる。そのようには思うが、一方で、それが何になるという、すべてを打ち消してしまいたい衝動が湧き上がる。取材を続ける中、ヒロシは軽い躁状態になった。一人で黙り込んでしまうのが怖い。ディレクターやカメラ、音声、照明の取材スタッフと一緒になってずっと喋り続けた。内陸の宿へ入って酒を飲んで、やはりまた喋り続けた。笑いさえもした。取材内容をスタッフに確認するように話しかけ、人の話し声を聞き漏らさなかった。 一人になるのが怖かった。一人を自覚すると何かに吸い込まれそうになる。そのヒロシの中の胸の咳が3日目になって決壊した。日の当たる昼前の時で、小さな町の住人たちの避難所となっている町営の集会所が高台に立っていた。住人の圧倒的多数は高齢者で、集会所の台所では、ヒロシの母親よりもずっと年上の女たちが集まって、瓦礫の整理に出た男たちのために昼食の握り飯作りをしていた。みんな陽気に笑ってるんだよ。と、ヒロシはその時のことを純子に語った。笑ってるんだよ。いいか。と、ヒロシは言った。みんななくしたんだよ。家も何も。みんななくしたんだよ。家族だってなくしたんだよ。みんな年寄りなんだよ。みんな。俺のおふくろなんかよりは年寄りなんだよ。復興なんかできるわけないんだよ。でもみんな笑ってるんだよ。笑って、じいさんのための握り飯作ってるんだよ。あんたらも腹減るだろう。でさ、俺たちの分も作ってんだよ。家も何もかも、みんななくしてるんだぜ。復興なんかできるわけないって言い過ぎじゃない？そんなこと言っていいの？と純子が言うと、きれいこと言うなよ、と言って、またワインを煽った。タンブラーにワインを注ぎ足して、また飲んだ。タンブラーを置いて、また口を開いた。俺は言ったんだ。どうしてそんなに平気なんですか？どうしてそんなに強いんですか？って。そしたら、泣いてていいことなんかないだろうって言うんだよ。この人なんか、じいちゃん流されて、隣町の娘夫婦だって波にさらわれた。で、隣の人を刺して、平気で言うんだ。それから、私もだけどさ、って。そしたら、刺されたばあさんが、泣いていいことあったら泣くよ、って言って、それでみんな笑うんだ。明るい声でさ。そう言うとヒロシは頭をのけずらせ、ソファーの背に体を持たせて、天井を見上げたまま泣いた。両目から涙をあふれさせ、両手で目を覆って泣いた。ヒロシは、その集会所の台所でも泣いた。どうしてそんなに強いんですか？と言ったら、その瞬間、制しようがなく涙が溢れた。ヒロシは回っているテレビカメラの前で泣き出した。そのヒロシの前で、女たちは、泣いていいことあったら泣くよ、と言った。そして、私たちが泣かないのに、あんたが泣いてどうすんの？と。泣き出してしまったヒロシを励ました。ヒロシは、すいません。意外に何も言えなかった。ヒロシは、泣いてばあさんたちに励まされたよ、とは、純子に言えなかった。純子の前で集体を見せたくはなかったが、話すうち、集会所の光景を思い出して、泣くのを止められなかった。大変だったね、と純子が慰めるつもりで言った。ヒロシはソファーの背に預けたが頭を起こすと、涙で濡れたままの目を純子に向けて、よくそんなことが言えるよな、と言った。それは明らかに八つ当たりだった。 ヒロシは指先で涙を拭うと座り直して、君はここで何もしないでいて、よくも他人事みたいに大変だったなんて言うよ、と言った。そしてその口で言わずに置いたことを話してしまった。僕は避難所で泣いちゃったんだよ。ばあさんたちの前で。そしたら、あんたが泣いてどうすんのって、ばあさんたちは言うんだ。何もかもなくしたのに、そのことは何にも言わずに、東京からやってきた役立たずの僕のことを励ましてくれるんだよ。そう言って、また目から涙をあふれさせた。それじゃ何？と純子は言った。私があんたを励ましちゃいけないってわけ？ヒロシは純子を睨みつけるようにして、そうだよ、と言った。子供じゃん、と純子は言った。あんたの言うこと聞いてるとさ、ここで当たり前に生きてる私ってどうしようもない生き物みたいになるよね。そうじゃないか。本気でそんなこと言ってんの？どこで何してきたか知らないけど、八つ当たりなんかしないでよね。という純子に対して、八つ当たりなんかしてない。とヒロシは言った。そして、君は被災地の人のことなんか何も分かってないじゃないか。と言った。義援金を送ったとか、ボランティアに行こうかなとか、そんなの免罪符じゃないか。とさえ、ヒロシは言った。ヒロシの言うことに突き刺さってくるものはあるにしろ、明らかにヒロシの言うことはおかしい。じゃあ、何なの？何が言いたいの？あんたの言うこと聞いてるとさ、私が津波の被害に遭わなかったことがおかしいみたいじゃない？津波の被害に遭わなかった人間が何かを言っちゃいけないみたいじゃないよ。純子が言うと、ヒロシは、そうだよ、と言った。純子は呆れてヒロシを見た。ヒロシも純子を見返した。二人の根比べが始まった。ヒロシに向かって何かを言っても無駄と思う純子は、ヒロシと向き合って変化が訪れるのを待った。やがてヒロシが目を伏せた。その目からまた大粒の涙がこぼれた。そして、怖いんだ、と小さく漏らした。ばあさんたちはさ、俺のこと励まして、あんたが来てくれたおかげで、私たちだって何でも喋れるじゃないか、って言ったんだよ。喋る相手がいなかったら気がめいってどうしようもなくなる、って言った。外から来てくれた人に話せるから、私たちだって救われるんだ、って言ったんだよ。何もできない俺に向かってさ。それを言ったヒロシは、明らかに純子の言葉を待っていた。それが言いたかったの？と純子が言うと、しばらく考えているような様子を見せて、それからコクンとうなずいた。わかったからさ、ご飯食べよ、と純子は言った。そんなに自分を責める必要ないよ。お腹空いちゃったからご飯食べよ。今作りかけなんだ。待ってて。と言って純子はソファーから立った。15分後、出来上がったパスタの皿を持って現れたとき、ソファーの上のヒロシはおとなしく眠っていた。